どうも、オレンジです。
虎に翼は最終週。付き合い長いと情が生まれますよね。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好きカルチャー中毒者のオレンジです。どうですか？なんか季節も大きく変わって、今日ね、東京だと雨が降っていたりしますけれども、少し涼しくなってきたかなぐらいな感じですけど、はい、どうですか？体調含めてポンさんは。
そうですね。ちょっと、この2週間ばかり、首、肩、腰、喉、すべてに痛みが走ってまして。
上半身、顔以外の上、なんかそうですね。首周りですね。すごいですね。
そう、ただ顔に出るのよね。この痛みみたいなものが。顔に、
ね。なるほど。結果としてね。
出ちゃうから、なんか、ほんと、苦悶の表情って思ってたら、なんか、つまらない変顔してるみたいに、うん、鏡の向こうの俺が、やってましたよ。本当に。
街中で。
街中
でつまらない
ふと小さな鏡。そうそう。参りましたけども。
それは、ああ、そうですか。体に影響が出て、それはなんだろう、冷えなのかね。少し涼しくなってきたってのも大きいのかな。
まあ、ちょっと、あれですよ。熱中症プラスアルファみたいなことだと思いますけどね。
ああ、農業か。そうか、そうか。そっちもあるか。
もう本当に、自慢ですよ。もう視点がキューってまたなってて。うん
どういうこと自慢なのそれは。
自慢よ。
視点がキューってなることを自慢にする人って
なんかこう、視野か。視野がさ、こうキューってピンホールカメラみたいにキューっと。キテレツ大百科の最後のところで、コロスケが顔出すみたいな感じでキューってなるから。
わかんないよ。全然わかんない。
目が古すぎる。今ないかあのキューってなるやつ。キュー本当に。
でも、いや、絵柄的にはわかりますよ、うん。はい、キューってなってる感じは。
わかるね。弁蔵さんにも困ったものなりよねっていうやつが、うん、なってます。
その例をいろいろ出されてもなぜそれが自慢になるのかがわからない。
自慢、いや、だからそういう、俺は頑張ってんだよっていう、そういう自慢。
なるほど。その結果としてね、はい、そういう体調の不良が出てきていると。
はい。オレンジさんはどうですか？
僕は、そうですね、前に話していた話の流れだと、まあ、仕事がクビになりまして。
いや、クビになったと聞いてないよ。まあ、クビになったの。うん、ちょっと2週間。
流れてね。
激動の2週間だから。
まあ、いろいろな仕事があるのでね、他にもあるので、
クビにっていうか、いくつかある中で、はい、だからその、あれだよね、その、まるっきり不利になったわけではなくてってことですね。
あ、そうです、そうです。そうです。
はい、普通の人びっくりするから、首って聞くと。はい。
まあ、そうですね。なんだっけ、最近、なんだっけな、無職の人専用の、なんか、カフェとかあるんですってね。
あと、どういうこと？
そういうウェブサービスとか、なんか無職の人を、いかに慰めるかっていう、ものとか、あとなんだっけ、ジョブブレイク？なんか仕事が一回なくなったっていうことを、すごくかっこつけて、はい、横文字で言うのも流行ってんのかな？
流行ってるってどこで流行ってんだろうね。フジテレビどういうこと？
だそういうのも全部、なんだろう、うん、人事系っていうか、なんだ、うん、リクルート系とかが多分動いてるんじゃないですか。
バズらせたいみたいなことなのかな。しかし、その、
まあでも、
うん、はい、無職の人専用の喫茶店ってどういうことなんだろうね。
なんか、いや、ね、カフェって言ってもなんかそういう人が集まる場所のことをカフェと呼んでるだけであって、
な
んか、
なるほど。
喫茶店っていう明確なあれではなく、なんかそういう人たちを、はいはい、無職の人同士をなんか繋ぐ場みたいなのがあるらしくて、わー、なんかいろいろと多様化が進んでまんなーと思ったんですけど、まあ、残念ながら僕は、この無職ではないので、はい、多分そこの参加資格には入らないというか、
首カフェだね、首カフェ。
無職じゃないものは帰れ、無職以外を、夕食を終えっつってこうね、なんか多分あるんですよ、そういう。
そんなことしないと思う、そういう人たちは。はい、
そう。夕食狩りが、
そういうのが嫌で
行われると思うんです。
はい、聞いて。興奮してるみたいだけど、まあ、わかる。この2週間は大変だったね。本当に。お疲れさんでした。
あ、だから僕の日々の癒しは、アゲハチョウの成長で、ようやく初動部隊というか、
はい。アゲハチョウ育ててたんだよね。
一番最初に、はい。サナギになった組がちゃんと羽ばたいていきまして。
ほう。
あ、嬉しかったですね。なんかすごいんですよ。神秘的なんですよ。アゲハチョウのその変化が、最初風みたいなのから、青虫になって、はい、青虫からサナギになって、サナギから、パッとこう、アゲハチョウが出てくるっていうのがね。
はい。
まあすごい。で、第2弾も今もうサナギになりまして、あと1匹だけかな？もう1匹だけあの幼虫がうねうねなんか、葉っぱ食ってますけど。
はい。
まあ、そろそろそれともまあ、お別れの時期ということで、いろんな意味でまあ、お別れの時期が来るのかなっていう
感じ、ね。無理やり。
改めて思っている。
あなたは終わりより始まりを感じたいわけでしょ？まあ、ね、一つ仕事がなくなったわけですから。
ああ、そうですね。今、でも、なんか仕事探すのも楽しいし、なんか自分でやろうと思ってたこともね、このタイミングでまた、いろいろと動いてみようかしらんっていうタイミングになってるので、かなりポジティブな気持ちにはなっているんですけれども、うん、まあ、そのタイミングで、ちょっといろいろと、また、はい、本を買っておりましてですね。
あ、読書タイミングが。
なんか自分自身が。
はい。
はいはいはい。なんかやりたい事業とか、やりたい、なんかね、プロジェクトとかを考えるにあたって、ちょっと参考になる本でもあるかしらーんと思って、
はい。
見てるとどうしてもね、アマゾンとか、それこそバリューブックスっていうね、古本を、まあ、まとめて販売してるようなところとかのサイトを見ていると、ポチポチ、あ、これもいいじゃない、これもいいじゃない、みたいに、いろいろと買いたくなってしまうっていうのがよくありまして、
はい。
まあ、今回もそういうタイミングでいろいろと本を買っていたんですけど、
うん。
その中にまあ、最近話題になった、なぜ働いてると本が読めなくなるのかという本がありまして。
なんか番組とかでもすごく紹介されてるよね。
そうですね。うん、いろいろ、まあ、本当にいろんな本屋さんとかでベストセラーになって、ベストセラーっていうのは違うか。売れ行きのね、ナンバーワンになっていたりとか、まあ、実際ベストセラーにもなってる新書本だとは思うんですけど、うん、集英社新書から出たやつですね。それを買ってみて、うん、まあ、なんか、安かったんですよ。中古だったんで、安かったんで、パラパラって読んでみようと思ったんですけど、はい、なんかそれを、中古で買ったら、
うん、
すっげえドックイヤーというか本の右端とか左端の上のところを折るっていうことがめちゃくちゃなされている本で、2ページに1回ぐらいのペースで、折られてるんですよ。
あ、中古の本を買ったから、まあその前の持ち主がいろいろやってる可能性があるわけだけど、結構じゃあ折ってる。
うん、
河川とかまでは引いてないけど。
すごいんですよ。
すごいね。
これが、いや、引いてるんです。これが面白くて。
線も引いてる。ほいほいほい。いいですね。
線引いて丸して。
丸。
あと、なんか文章の途中の、句読点で言うと、読点かな？はい、点。
はい。
点のところで、
うん、
斜めスラッシュとか引いてたりとかして、その、丸と線とをつなぐ、こう、なんか、うん、昔多分国語の授業とかでこういう読み方があるよって教わったかなーっていう感じの、
ほう、
読み方というかなんかメモの仕方がされて、まあところどころね、しかもなんかご自身なりの、なんだろう、文章でちょっと解説というか思ったことみたいなのが書いてあったり
して、コメントも入ってるんだ。へえ、
そうなんです、うんうん、もうい
い、ね、味わい深い、
全面的に作ってる。でもね、なんだろう、手書きでこうメモしているのは、
うん、
冒頭と最後だけで、途中が全然それされてないっていうのを見ると、うん、この人どういう読み方をしたのかなっていうのもちょっと気になってしまうというか。
いや、集中しちゃったんじゃないの？
最初の最後だけ、かもしれないですね。で、一気に、ああ、そういえば忘れてたと思って最後の最後にメモだけしたって、そんなケースは多分あんまない気がするんだけど、
まあ
で
も、まあ、
そういう最初と最後だけ読んでから行った可能性もあるし、とかって、うん、いろんな読み方があると思っていて。
うん、はいはい、ありますね。
これを見たときに、なんか、どんな読み方してるとか、どんな本との接し方してるっていうのがちょっと気になりまして。
いや、内容じゃなくて。
そうそうそうそう。
どう読んでっかと。
まあまだ、そうそう。この、なぜ働いてると本を読めなくなるのか自体はまだ読んでないんで、まあ、読み進めていったらね、またそれの話もできるかなとは思うんですけど、
はい。
ちょっとなんか本の読み方とか、
はい。
そもそも読めてるかとか、どこで買ってるかみたいなところのちょっと話とかができればなと思っているんですけど、うん、そもそも、ポンさんは本読めてます？最近。
どっちの話？仕事、働いてると読めないって話ではなく、どの話をすればいい？
働いてると読めないって言うやないですか。
あ、そっち。
その上で、
まあまあ、ちょっとその、
読めてる？本さん。
その本は私読んでないんで、ちょっとその内容とは関係ないですけども、僕は本当に積んどく人間ですから。
あ、僕もそうですよ。はい。
もうだって今この、まあ、部屋自体が、もう本棚で取り囲まれてるような部屋にしてるんです。なんかそれだけ言うとかっこいい感じだけど、もうぐちゃぐちゃよ、うん、本当に。で、棚中の棚というところに本が積まれてるんで。
うん。
どう言えばいいんだろう。だから、
読めてるかよ。実際は。
読めてる。はい、だからそのね、読めてるがむずいのよ、言い方が。
いいのいいのよ。本、今、ずっと手にしてる、はい、本があるとか。う
ん。人に聞かれた時に、読んでますか？で、俺必ずこういうようにしてるの、うんうんうん。私あんまり本読まないんですって言ってるの。
ほうほうほうほうほうほう。
それは、俺の、なんていうかこう、つまらないこう、なんていうの？格好つけの中のラインなんでしょうけど、本を読むってもっとちゃんとしてんだろうって思ってるわけ。
うんうんうんうんうん。
俺が何百冊買ったとしても、なんかこう、美しい読み方をしてる人には、叶わんって思ってるから。
美しい読み方、ははは。
なんかわかんないんだけどね。説明難しいんだけど。だから読書家であるなんていう感覚はまるでないわけですよ。
うん、うん、うん、うん。わかります、わかります。
いっぱい本はあるから、これ黙ってたら俺の部屋に来たら、いやー、すごい読んでらっしゃるんですねって思うかもしれないけど、全然読んでる感じがしない。
うん、うん、うん、うん。
実態としても、うちの中だとほとんど読めないので。
うん。
なんか電車に乗ってる時とか。
はいはいはい。
カフェに行って、まあちょっと時間がある時とかに読むみたいな、そういう感じかな。はい。
ははは。でも一応そこら辺では読むっていう事実はあるんですね。読めてはいる。
そうね。まあ全く読まないみたいな話を今日するわけじゃないと思うから、まあそういう読み方をしてるという話ですよ。
僕ももうなんかポツポツ、まあ、移動の時には大体本なり、あとは僕は映画好きなんで映画のパンフレットなりをカバンの中に入れてるので、そういう時に、まあスマホ使っちゃうこともありますけど、電車の中とかでは普通に読んでいるし、なんか、はい、常に何かしら、2、3冊は並行して、なんか読み進めているものがあったりする。ただ、残念ながらね、その、完読するというか、しっかり最初から最後まで読み通すみたいなことは最近あまりなくなってしまっているかなっていうところと、あとはなんか、買ったら一応最初になんか読むというか、パラパラと読むっていうことを進めていて、なんかそれ、一番最初にそれをやるだけで、なんか買った意味というか、単純に積んどくになるっていうよりは最初のに読書体験があると、それだけでなんかね、その本を買った意味あるなと思ったりするので、そういう風な読み方っていうことはしているかな。だから、あえてその完読に固執しないみたいなものは、やっているけれども、なんか、なんて言うんだろうな。しっかりこう読めてるかっていうとなんか難しいなっていう感じをしてますかね。
なんかちょっと古いんでしょうね。その、自分も、最後まで読んだとかさ、あと、私は小説とかほとんど読まないので。
はい、はいはいはい。
だからその、始まりがあって終わりがあるっていう本の読み方にやっぱこう憧れてるところもあるんですよね。
あ、わかりますわかります。うん、うん。
だから、今思い出したけど、一応本とか読みながらメモ書いたりとか最近するように頑張ってるというかしてるわけ。なんかわかんない単語とか気になる単語とか、まあ、だから知らないことばっかりだからさ、そういうことをしたりとかするんですけど、まあ、なんとなく最初から最後まで読むをできてないと、なんか本を使ってる感じってなんか読書家っていうイメージに僕は結びつかないところがまああるんですけど、さっき言った線引くとかは、なんかまたそれちょっと別かもしれないけど、そのなんか、本を汚しちゃう感覚とかがあって、なんかできないんだけど、はいはいはい、でも、時々さ、私読書会とか行く時あるんですけど、なんかめちゃくちゃ付箋貼ってる人いるのね。
はいはいはいはい。
あれってどういう感じで貼ってるのかが、未だちょっと私はよくわからない。それこそなんかメモ書くのも、俺結構歯を食いしばって、まあそれ割と実用書とかさ、なんかその、
うん、
なんかこう、 役に立つこととかを書いてある本だったりするから、まあメモ書けるけど、小説とかだとこう、付箋貼るって、すごいよなっていうか、まあ、ほんとちょっと独特の筋肉な感じがしたりしますね。
でも付箋って結構、その簡単に剥がせるのはあるか、僕もそれこそ、なんだろうな。仕事とか、あとはイベントごととかで必要な時に、その本の内容を引用していく必要がある時に、思い出すために付箋を貼っておくみたいなことを結構していて、それこそ、昔その30分読書ってね、種ラジのコーナーでもやってましたけど、その時は結構付箋して、なんか、そこの場所にすぐに行けるようにしていったりしたので、そういう記憶、だから何かしら本さんが言うような使う時ですよね。その本をただ読むっていうよりは、使うためになんか付箋を貼っておくっていうことはよくしていたが、僕はあんまりメモってした記憶がなくって、うん、昔それこそね、なんかその斎藤隆とかが、三色マーカーでこう線引いて、みたいな。それで、なんか頭の中になんか残す読書法みたいなのがちょっと流行った時期あって、結構前かなありましたけど、なんかあんまりそのメモっていうか、だから僕も今回その本にめっちゃ鉛筆かなシャーペンかなで書いてあって、なんかめっちゃドッグイヤーがされているっていうのを見て衝撃を受けたぐらいで、なんかそういう使い方してないんだけど、メモについてはポンさんは本の中に書いてる？メモ
を僕はノートに書いてますね。別のノートに書
いて。別なんだ。じゃあやっぱ本は汚さないっていうのは変わらずなんだ、そこは。
まあそう、本を汚すっていうのはね、またちょっと別な感じかもしれませんけど、まあでもメモは、なんか、歯を食いしばっても書いてるし、まあちょっと速読感があるよね。なんか必要なことを抜き出すみたいな感じで読んでるから、なんか俺の憧れの文脈から読み取れる浮き上がってくる何かを見つけるみたいな、そういうのとは、まあまあ、もしかしたら、結論的には同じになるかもしれないけど、ちょっとなんか自分では下道だなっていうか、下世話だなっていう感覚でやってますね。
僕、なんかメモしないっていうのは、結構、いつか、これは、まあ、売れるんじゃねえかなみたいなことは思ってることがあって、なんかまあ、資産的にまあ、将来僕の一つの目標は古書店でもあったりするので、そういう時に変に自分のこの読んだ痕跡とかがない方が、なんか、まあ当然備品の方が売れやすいっていうのもあるので。
でも電子書籍も結構買ってますよね。
電子書籍今ほとんど買ってないっすね。基本的に僕紙の本しか買ってないので、で、電子書籍も、ポツポツとなんかその、家に置かないでもいいやって思ってるもの、すぐに読んで、必要がなくなったらもういらなくなるようなものは、まあ置いたりするんですけど、最近それこそ、僕、まあ、いわゆるその中古の、買取業者みたいなところにお願いして、一箱分いらなくなった本とかも売ってたりするんですけど、
はい。
まあ、そういう一律、まあ、ブックオフみたいなところですよ。そこで販売しても、まあ、ほとんどお金にならないような現状で。
はい。
そこら辺なんか、価値付けっていうものをするには、やっぱ自分自身で店開くなり、そういう専門の、ちっちゃいその古本屋さんとかに販売するしかないんだなっていうのを改めて思ったりしたんですけど、なんかそういう、自分のなるべく痕跡が今回もこの、なぜ働いてると本が読めなくなるのか、結構新しい本にも関わらず、結構な休んで販売していたのは、なるほどこういうことかっていう、それだけの痕跡が残っているっていうことが、理由にもなってるんだろうなと思うと、いつかこう、まあ、基本的には売らないですね。自分が、欲しいと思った本は売らないんですけど、何かしら資産価値とかを考えてきたときには、まあそういうことを残さない方がいいのかなと思っているっていうのも、まあメモとかそういうものをしてないっていう理由の一つになっているのかなとは思っているんですが、ちなみに、本積読してるって言いますけど、今はどこで買ってます？なんか本屋巡りとかね、最近してるみたいな話、ポンさんしてましたけど。
そうですね。あんまり、アマゾンとか、大規模書店では、まあ、買ってますよ。買ってますけど、買わないようにはしてますかね。で、本当にその、まあ、独立系書店みたいなの最近よく行ってますんで、そういうところとか中古屋の書店とかに、足で巡って買うっていうのが一個かな。
あ、 それで、じゃあ、あ、でも、そっか。結構な数になったりはしないんだ、じゃあ。一回に買うときは。
なるよ。なるから。
なるんだ。
だから、でも、まあ、ちょっと僕の場合、話がおかしいけど、その、一日に3店舗、4店舗とかさ、なんか本屋を巡るから、はいはいはい、そうなると、うん、一書店で複数冊買うともう、テンパっちゃうというか、何買ったかもわかんなくなっちゃうし、うんうん、まあ金もかかるんで、だからまあなるだけ一書店一冊ぐらいにして、うん、あとね、まあ、ちょっとこれまた話ずれるんですけど、うんうん、僕雑誌とかを買うようにしてるんです、最近は。
あら、へぇ
まあちょっとミニコミみたいなものとかも最近は書店に普通に置かれてる、てるパターン多いと思うんですけど、だからそういう風なものとか、最近あれなんですよ、裁判所、東京地方裁判所に遊びに行ったんですけど、
遊びに行くの、
まあまあ傍聴ですけど、その地下に書店があるのよね。
ほう。
そう。で、まあ、当然っちゃ当然ですけど、弁護士関係の本、司法関係の本がいっぱい置いてあるわけ。
うん、
そう。で、そこに売っている雑誌があるのよ。
そこだけっていうわけではないけど、そこだからこそ置いてある雑誌。
そうそう。なんか、ここが、まあ、今ネット時代だからさ、どこでも買えるじゃんって言われちゃうんだけど、でもそこだったら、うん、こう買った記憶も残るし、あ、やっぱそういうの平積みしてんだなとか、そういう記憶も残るんで、そういうところで、
はいはい、
あとほら、やっぱ次元的な感じがするわけ、今読まなきゃいけないみたいな感覚もあるので、本って、まあ、極論言うと、まあ一応図書館にも入っていくしさ。
うん、うん。
うん。まあ今読まなくてもいいものとか、あとなくなる率がやっぱ雑誌の方が高いかなって感覚もあるんで、ちょっと雑誌を買うようにはまあしてるんですけど、うん、まあまあとにかく独立系書店で1点1冊みたいな感じと、あとはまあ図書館で借りるという感じですかね。うん、
そっか、僕はまあがっつりと Amazon 利用していて、なぜかというと、なるべくその、本の購入の、その重複がないようにしたいというか、記録として Amazon って優れていて、やっぱり、商品の上の方に、すでに購入していた場合は、
うん、
あなたは何月何日にこれを購入しましたっていう、そう、あれが出てくるので、なんかそこら辺の間違いがなくなるっていうところと、
そんな間違えたってこと？
結構間違えがちなんですよ。これ買ったけど、だから特に、ま、漫画とかだと、何巻まで買っていて、うん、何巻から買ってないかみたいなのが分かんなくなったりするってこと結構起きていて、うん、そうなってくると、うんうん、その、やっぱり、あと雑誌とかも、なんかいいなと思った時に、その発売日のタイミングとかで買うと間違いないんだけど、ちょっと遅れて買ったりすると、これは買ったかな、これは買ってないかなみたいなことが分からなくなって、結局2冊あるみたいなことがちょいちょいあったので、そこら辺の記録プラス、まあ、自分自身その本、読んだ本とか買った本の、その履歴みたいなのをちゃんと覚えて、なんか僕はアーカイブ癖があるので、アーカイブしておきたいなと思った時に、そこで記録が残るものだといいなっていうので、Amazon とかバリューブックスとかを利用してしまいがちなんですけど、
はい。
まあ一方でまあ本屋さん行って普通に買ったりする本はあって、それはやっぱりポンさんがちょっと言っていたような、ジンとか、同人誌系、うん、一般流通、アマゾンとかではなかなか流通していないものだったりするとか、あとは、その、昨日ちょうど行ったんですけど、僕、カニブックスってね、ポンさんも行ってましたっけ、この前、高円寺のね。
高円寺。
ちっちゃい本屋さん。うん、はい。行ったんですけど、それはなんでかっていうと、スケラッコさんっていう僕の好きな漫画家さんが、わざわざ関西からサイン会に来てくださっていて、そういうイベントごととか、まあ、サイン会みたいな場だったりすると、わざわざ行ってそこで本を買ってっていうことが起きたりするっていう感じで、なんかやっぱり書店でわざわざ買う理由みたいなものが僕にとっては結構必要になってきてるっていう感じはあるかなとは思うんですよね。
なるほどね。
そうそうそう。時間があれになってきたんで最後の方でちょっと締めで聞きたいんですけど、あとはそうだな。捨ててます？ポンさん。捨てるとか売るとかってしてます？
いや、だから全然捨てられないので、すけど、一応でもその本の中でもさ、やっぱランクがあってさ、
うん。
その使う本の最たるものの中で、僕はそのウェブの仕事とかしてますから、なんかさ、うん、もう今は使わないんだけど、なんかドリームウィーバーの使い方とかさ、
はいはい、懐かしい。
まあまあ、ホームページを作るソフトですけどね。はい、まあまあ、今も別にあるんですけど、なんかそういうバージョンが古いものとかさ。 なんか、フォトショップ何点何の使い方みたいな、もうないじゃんみたいな。そういう感じのものとかは、だんだん売ってもいいかなって思うから、そういうのは割り切りやすいですけど。
でもまだ捨てたりしてないんだ。捨てたり売ったりしてないんだ、まだ。
まあまあ、一部は売ったりとかしてますよ。でもね、そういうのって全然値段つかないですから。で、あとは、そうですね、まあ、やっぱでも捨てらんないよね。なんか自分の、その時興味を持ったものの、地層みたいなものがさ、なんか、嫌だね。ちょっと気持ち悪いね。自分外みたいなものですけど。なんかそういうふうなものをちょっと時々確かめたくなってはいるので、まだちょっと捨てられないけど、一応ランキングつけて、買いになっていくものは、バリューブックスに騙されようかなってちょっと思ってますけどね。
僕なんかもう読まなくなるだろうな段ボール箱みたいなの用意しといて、そこに読まなくなるだろうなと思ったものを入れて、まあそれこそポンさん言ったみたいなバージョンでね、古くなってるものとかをどんどん入れといて、なんかその後1年とか2年とか経っても、それが使われている形跡がない、自分自身がそこを求めてないっていうことが分かったら、なんか、中身をなるべく見ることなく、見るとやっぱ思い出して、あ、これよかったなとか読みたいなと思っちゃう可能性があるので、見ないで捨てるようにはしてますかね。捨てるとか売るとかってことをするようにはしてるので、なんかでも、それでも微々たるものでどんどんどんどん積んどくは溜まっていくばかりなので、なんかこれから先、ね、どうなっていくのか知らんっていうのを思ってますよね。捨てないと、どうせ本は買ってって増えていくだけなので、それこそこれから、ねえ、老後にかけてとかって考えたときに、この本をどうしようかとか、あとは、ね、最近その、文化系トークラジオライフっていう TBS ラジオの番組とかでも、50歳以上になって、なんか老眼になって本があれだけ好きだったのに本を読むのが大変になったみたいな話があったりとか、そもそもその、まあ、障害をお持ちの方とかは、まあ、芥川賞で、ね、前々回かなの作品でそういう、読書のマッチョイズム性みたいなものを扱った、本とかもありましたけど、なんかそういう本が読めなくなったらどうしようかみたいなことをちょっと考えたいなと思ってるんですけど、時間がそろそろ難しくなってきたので、それはまたね、今後老後の読書ライフとか、老後そういうのどうすればいいんだろうねみたいなことをちょっと考えていきたいかなと思っております。
はい
はい、というところで、今回は、本ですね。本にまつわるあれこれについていろいろと考えてみました。タネラジはツイキャスでライブ配信しているほか、Spotify や Apple Podcast などで週2回配信中です。お好きなサービスでの登録やフォローお願いします。更新情報は Twitter でお知らせしています。また、番組の感想やあなたが気になっているタネのお話もお待ちしています。公式サイトタネラジ .com のお便りフォームからお送りください。Twitter でハッシュタグタネラジ。ハッシュタグカタカナでタネラジで投稿いただくのも大歓迎です。ということで、お時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
私は、太宰治の人間失格を3冊買いました。お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、また。
また。